はい、改めましてメリークリスマス。
ようこそ、御宅グリーンチャペルのクリスマス礼拝においでくださいました。クリスマス、本当の、まあ、クリスマスといいますかね、もうクリスマスは日本ではすっかり、年中行事の一つとして定着してしまいましたが、しまいましたというのも変ですけれども、キリスト教とは全くほとんど関係ない国なのにですね、クリスマスだけしっかり定着してしまったというところが面白いところですが、まあそれでもまあ何でもいいです、もうお祝いしてくれればというような気分ですね、牧師としては。ただ今日は皆さん教会でね、このクリスマスのお祝い、クリスマスの礼拝に参加できた。そもそもクリスマスってどういう意味か知ってますか？クリスマス、意外に知らなかったりするんですけど、クリスマスのクリスはですね、キリストのことですね。マスというのはですね、礼拝のことです、はい、マスというのはカトリックの方では礼拝のことをミサと言いますけども、その同じ言葉ですね、だからキリストを礼拝することをクリスマスというんです。だから別に12月じゃなくてもキリストを礼拝するのはクリスマスとも言えるわけですが、まあ今日はそのキリストを礼拝する、まさにこの礼拝の場に皆さん来られたということで、本当のまあクリスマスをですね、もうすでにいろんな賛美などでお祝い気分が盛り上がってきたなという感じですけれども、なぜクリスマスを私たちはこんなに祝うのかっていうことをですね、短くお話をしたいと思います。まあ、栄光のクリスマスというテーマですけれども、違うとこした、それをまあ聖書の中からお話をしたいと思いますが、ヨハネによる福音書というですね、ところがありますが、新約聖書の中ですけれども、ヨハネによる福音書に、このような言葉があります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。初めてお読みになった方はよくわからないと思うんですね。聖書の言葉は他の宗教の本に比べればはるかにわかりやすいとは思いますが、それでも2000年前に書かれたものですから、なかなかこう分かりにくいところがありますし、まあ、解説が必要なので、私みたいなのが喋ってるわけですけれども、この言葉は肉となって私たちの間に宿られたっていうのが、実はこのヨハネ福音書の言っているクリスマスなんですね。それはどういうことかと言いますと、この言葉っていうのはですね、最初に出てくるんですけども、実はこの12月クリスマスに向けて毎週私はここでお話をしておりますけれども、このヨハネによる福音書の中からクリスマスに関わるお話をねしておりますが、まあ今日初めて来られた方もおありなのでお話をしますと、言葉っていうふうに読む、言語の言という字に当てをですね、言葉と読ませてるんですけれども、これは私たちが普段使っている喋る言葉とか書く言葉とか、そういう意味ではありません。これはギリシャ語でロゴスと言いますけれども、これは当時、ギリシャの世界って言いますか、地中海の世界ではこのロゴスというのはこの天地万物の原理、天地万物の創造主というような意味を持っていた言葉なんですね。で、この福音書を書いたヨハネは、人となられる前のキリストのことをロゴスと呼んでいるわけです。イエス・キリストは私たちと同じように人間の姿で生まれになりましたけれども、その前はロゴスであられた。その前は、一節にありますけれども、神であった。神であったというのは神であることを捨てたということではありませんけれども、神であって、しかも3節には 万物は言葉によってなったと書いてあります。この天地万物の創造主だと、唯一絶対のこの世界の創造主であった方、その方が肉となったっていうんですね。肉っていうとどうしても食べる方の肉を想像してしまいますが、これは肉体のことです。人間と同じ体、人間と同じ死ぬべき体、制限のある弱い肉体を取られたということです。そもそもこの天地万物をお作りになった神ですから、その神が人間を作られたんですね。地の塵から作ったと聖書に書いてあります。その自ら地の塵で作った人間のこの肉体に神が宿られた、神がその姿を取られたということです。言葉は肉となって私たちの間に宿られたと言っています。私たちというのはこの福音書を書いたヨハネであり、そこからの弟子たちであり、当時の人たちのことですね。普通の人たち、神が人となられたのであるから特別待遇で、この全世界の誰にも会えないような超高貴な御殿に住んでたというわけではないということです。ごくごく普通に、さっきも何度か歌ってますけれども、マリアとヨセフのせがれとして生まれて、大工として30年間この地上を歩まれたもの、その姿には何も特別なところはなかった。私たちの間に宿られた、私たちと一緒に暮らされた、私たちと一緒に生活されたということです。この天地万物をお作りになった神が私たちの間に宿られたんですけれども、でもその姿、私たちは栄光を見たと書いてあるんです。私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であったと。我々と同じ人間の姿をとっていたけれども全然違う、栄光に満ちていた。じゃあキリストが満ちていた栄光とは何かということですけれども、実はこのヨハネの福音書の中に栄光という言葉が24回出てくるんですが、栄光、栄光という言葉を繰り返しています。つまりこの今一番最初の部分を読んでいますが、全部を読めばですね、ヨハネが言っているキリストによって現れた栄光というものはどういうものかということはよく分かっていただけます。これは今年の宿題ですから、聖書をお持ちの方はヨハネによる福音書を全部読んで24回探して、キリストの栄光とは何かということをぜひ調べていただきたいと思います。でもほとんど宿題はやらないので、私もやりませんでしたけども、ダイジェストでお話をすると、そのうちの3回をダイジェストでここで紹介しておきますが、最初に出てくるのは2章の11節というところですね。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表されたと書いてあります。これ有名なところですね。ガリラヤのカナというところで結婚式があった。でも結婚式のためのワインが、ブドウ酒が途中でなくなってしまうんですね。悲劇です、ね、日本の結婚式でもとにかく酒を切らしちゃいけないですね、もう勘弁してくれっていうぐらいついでもありますね、あのまま儲けに直結するだろうからだろうと思いますけども、もし、結婚式で、日本の結婚式でもですよ、途中でお酒が切れたら絶対暴れる人出てきますよね、どうなっとんじゃこの結婚式はってですね、わしに酒を飲まさんのかって言って暴れると思うんですけど、イスラエルではもうその何倍も重要なんですね。だから大きな亀にブドウ酒を貯めてみんなに振る舞ったんです。ところがその途中で足りなくなったんですね。酒豪がいたんでしょうね、たくさん、計算外に飲んじゃったんですね。慌てたのは主催者です。慌てたのはこのカップルでしょう。で本当に困って、イエス様の母のマリアのところに行ったんですね。マリア、何とかしてくれないかと。マリアに酒屋の親類を言えたのかどうか分かりませんが、だからマリアは、いや、じゃあ私の息子イエスに言ってみてちょうだい、彼なら結構力があるからワイン10本ぐらいは買ってくれるかもしれない、そう思って言ったのかどうか分かりませんが、そしたら イエスはそれを聞いてですね、分かった分かった、母ちゃん分かった、私が何とかしてやろうって言ってですね、大きな壁に水を汲みなさいと、水をいっぱい汲みなさい、汲んでる方は何やってるのかなと思う方かもしれませんけれども、でいっぱいにして、はい、じゃあこれを味見させなさいって、味見をさせると素晴らしいワインになっていたんですね。有名な話です。でそのワインになっていたことによって、この結婚式で暴れ出す人はいなかったと、おそらくみんなもうヘベレケになっちゃったんだと思いますけども、それが最初の栄光って書いてあるんですよ。粋な栄光ですよね、困った結婚式をなんとか助けてやった。でもこれはですね、一つの象徴なんですね。水をブドウ酒に変える、あるいはもう大切な結婚式が大変なことになりそうになっていた、その急場を救った、この本当に困難な状況を回復するっていうことがですね、イエス・キリストが最初に行ったことであって、それを栄光と言っているんですね。次に出てくる、次にというわけじゃないですけれども、その24回のうちのもう2回目はですね、もっと大変なことです。11章の4節に出てくるんですが、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである。これ栄光という言葉が2回も出てきますけれども、これはですね、ラザロという人が死んでしまうんです。病気だという話を聞いて、イエス・キリストのところに、使いがやってきてですね、あなたのよくご存知のお友達だったんです。ラザロが病気なんです、早く行ってお祈りしてやってください、あなたが祈ってくれれば癒されるでしょう。でもイエス様はなかなか行かないんです。なかなか行かないもんだから、みんな慌ててです、はよ行ってくれよと、はよ行かない、死んでしまうじゃないか。その時にイエス様は、いやいやいや、この病気は死で終わるものじゃない、もう死ぬって言ってるんですね。だけど死で終わらない、悠然と時速3センチぐらいで行くわけです。で行ってですね、行ったらもうラザロは死んで、葬式もあって墓に入れられてるんですよ。でもみんなはですね、なんで早く来てくれないんですかと、ちょっとでも早く来て手を置いてお祈りしてくれれば治ったかもしれんのに、もう墓に入れて結構もう立ってます。イエス・キリストは、ああ大丈夫大丈夫、ここまで私は待っとったんだ、これを待ってたんだと言って、ラザロよ出てきなさいと墓に向かって叫ぶんですね。まあ周りにいた人はですね、こいつおかしなったんじゃないかと思ったかもしれませんけれども、なんとラザロは全身この死者のミイラみたいな格好をして出てくるわけですよ。それがまさに栄光なんですね。死者をよみがえらせた。またもう一つは、これはご自分について言われていることですが、12章の23節、ちょっと見えにくいですけれども、人の子が栄光を受ける時が来た、はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。これ皆さんご存知ですよね、この言葉。一粒の麦が地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。これはキリスト自身のことを言ってるんです。人の子が栄光を受ける時が来た。つまり一粒の麦とはキリストご自身のことです。私がこのまま生きていても、まあそれなりのことはできるかもしれないけれども、大したことはない。でもこれが一回死んだらものすごいこと起こるよと、多くの実が実るよと、と言って、このあとご存知のようにイエス・キリストは十字架にかけられて殺されてしまうんですね。死んでしまうんです。もしそこで死んだままだったら、クリスマスのお祝いなんてものはありません。ええ人じゃったなということで、まあ、社会の教科書にちょっと載ったかもしれませんね。愛の教えを説いたユダヤ人みたいですね。でもこの世界中の教会で、あるいはこの御嶽の教会で、バカバカしいほど大喜びをして、お祝いをするなんてことは絶対に起こらなかったんです。 もし死んだままだったら。死んだままじゃなかったんですね。3日目によみがえったんです。3日目によみがえったんです。つまりイエス・キリストが表された栄光というのはキリストの死と復活なんですね。自ら死に、そして死に打ち勝ってよみがえる。ヨハネが見たと言ったのはそのことなんです。彼は自分の死として仰いだイエス・キリストが目の前で殺されてしまって、もうガタガタ震えて、次は自分かもしれないと言って恐れてたんですね。でも復活したキリストに出会うんですよ。その結果彼らの人生は変わるんです。死を恐れなくなるんです。いや、むしろ死に向かっていくんです。多くの人が殉教するんです。喜んで殉教していくんです。キリストと同じように十字架にかけられ、あるいは逆さ張り付けになっても喜んで死んでいった。なぜか、キリストの栄光を見たからです。死んでもよみがえる、永遠の命があるんだ。そのキリストの復活の栄光を見たがゆえに彼らの人生は変わってしまい、イエス・キリストを信じるならば私たちは永遠の命があるんだと言って世界中に伝えるんです。その結果がこれなんです。その結果がクリスマスなんです。イエス・キリストが生まれただけがクリスマスじゃないんです。イエス・キリストが生まれただけだったら私の誕生日もそこそこ祝ってほしいぐらいです。2月24日ですけど、多分ほとんど忘れ去られてしまいます。でも、ああ素晴らしい立派な人がこの世に生まれてよかったなっていうんだったらですね、くどいようですけどこんなに世界中でお祝いしませんね。なぜ祝うかというと、彼がこの天地万物の作り主であった方が人間の姿をとって肉をまとって人となられた。でもそれは何のためか、死ぬためなんです。人間の姿を持ってないと死ねないんですよ。それだけじゃありません。よみがえるためです。死に打ち勝つためです。この闇の世に住んでいる私たち人間に対して死を恐れて、失敗を恐れて、過去の挫折にしがむ、こう足を引きずられてどうしようもなくなってしまっている人間に、お前ら何をやっとるんかとね、こんな短い人生でつまらんことにくよくよして永遠の命あるぞと、ね、私がそれを見せてあげようと言って人となって十字架にかかって死ぬんですけど、全然痛くなかったわけじゃありませんよ。それは人間の姿を取られたんですから、激しい痛み苦しみを味わって死なれるんです。でもそれで終わらない。3日目にチャラーンと出てきてですね、チャラーンは変ですね、弟子たち前に出てくるんです。よっ元気か、弟子は驚きましたよ。待ってくださいと、確かにあなた死にましたよね、墓に入れましたよ私、何それ。死はよみがえり、死は復活の序章に過ぎないんだ。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたと書いてありますね。父の独り子というのは、イエス・キリストは唯一無二の天におられる父なる神と同じ神である。他に神々はありません。他の神はありません。私と父は一つであるとキリストはご自身言っておられます。恵みと真理とに満ちていたというのは、モーセは律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して与えられたからであると17節にあります。この天地万物をお作りになった神が人になられてこの世においでになったけれども、人を裁くためでも打ちのめすためでもない、いやむしろ恵みと真理に満ちている、愛と許しと 永遠の命に導く希望に満ちているその栄光が表されたんだ。だからクリスマスは神の栄光がこの世に輝いた日なんです。イエス・キリストがお生まれくださったことによって私たちはもう死を恐れる必要がなくなった。いや、永遠の命に至る希望が与えられたんだ。未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示された。イエス・キリストがこの地上に来られたことによって神とはどういう方かということが分かったんです。皆さん、神様、皆さんが思っている神様はどんな神様ですか？どんな神様を皆さんは考えてますか？怖い神様ですか？謎の神様ですか？よくわからない神様ですか？イエス・キリストに神が現れてます。イエス・キリストが神はどういう方かということを私たちに教えてくださったんです。神は私たちを愛しておられるということ。神はあなたを放っておかれない、あなたを一人にしない、あなたを見捨てない、あなたを永遠に愛し続ける神であるということがイエス・キリストの誕生、死と復活によって分かったんです。このヨハネ福音書の3章の16節、世界で最も有名な言葉です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。皆さん、この世界をお作りになった方が人としてこの地上においでくださったのは、あなたを永遠の命の世界に導き入れるためです。この地上で少々豊かになったり、ちょっと元気になったり、ピンピンゴロリで死んだり、そんなちゃっちいことじゃありません。もう一瞬で終わってしまうんですか、この世の中はね。永遠に変わることのない神の愛があなたにあふれるばかりに注がれているということをキリストは教えてくださったんです。本当のクリスマスはあなたがいただくものです。あなたに神様が与えてくださったものですから、どうぞ信仰を持って受け取ってください。キリストは私のために生まれてくださった。キリストは私のために死んで、私のためによみがえってくださった。初めて聞いたらあまりにも不思議というか、自分には関係ないように思われることかもしれませんが、ぜひこのことをあなた個人のプレゼントとして受け取っていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、この天地万物をあなたはお作りくださいました。そして私たち一人一人を作って今も生かしていてくださることを感謝をいたします。誰一人として自分の力でここに存在し、自分の力で生きている人はありません。あなたによって作られたものであるにもかかわらず、私たちはあなたを無視し、あなたに背き、あなたを忘れ、自分勝手な神を作り出してしまいました。そんな私たち、あなたを受け入れなかった私たちですけれども、あなたは私たち一人一人を何者にも増して愛しておられるということを教えてくださるために、一人子の神としてこの地上に来てくださいました。そして十字架について死んだけれども、三日目によみがえって栄光を表してくださいました。今ここにあふれている栄光は復活の命の栄光です。私たちは何一つ恐れる必要がありません。暗い顔も不安も絶望も時にはあるでしょう。しかしその先には復活がある、その先には栄光があると信じることができますから感謝をいたします。神様、そのことをイエス様は教えてくださいました。恵みと真理に満ちた栄光が どうぞ一人でも多くの方に今届きますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。ハッピークリスマスを皆さんで歌って、このクリスマス礼拝を閉じたいと思います。
静かな夜に主は生まれた。私たちを救うため、
御国より
御国より下りたも、この栄光讃えよ。ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハレルヤ。
ハッピークリスマス、
ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハッピークリスマス、ハレルヤ。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主、人となってこの地上においでくださり、死と復活を通して恵みと真理を私たちに分かちくださいました御子イエス・キリストの苦しき恵み、御子さえ惜しまずに与えると私たちにその深い愛を持って臨んでいてくださる父なる神のご愛、そして今私たちと共にあって慰め導きたも聖霊なる神の交わりと慰め、このクリスマスの礼拝の朝、一同の目に豊かに限りなくありますように。アーメン。メリークリスマス。